マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組始まりました。今回のゲストは刑務所で管理栄養士をされています黒柳恵子さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。管理栄養士の黒柳恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は愛知からいらしてくださりありがとうございます。
はい、
はい、そしてですね、黒柳さんプロフィールを皆様にご紹介したいと思うんですが、黒柳恵子さんは愛知県岡崎市のご出身でございます。管理栄養士として老人ホームや病院勤務を経て食育に関する活動をスタートされました。30倍と言われる刑務所の管理栄養士の採用試験を突破し、2012年から刑務所所属の管理栄養士として愛知県の岡崎医療刑務所に勤務されています。ということで、やっぱり刑務所の中の話を聞くというのはなかなかこう機会もないですし、ちょっと今日はいろいろ伺っていきたいと思うんですが、まずはそもそも刑務所でなぜ働こうと黒柳さん考えられたんですか？
これはですね、私刑務所で働きたいってそう志が高かったわけではなくてですね、
はい、
たまたま前職が学校給食の栄養士だったんですけれども、うんうん、まあ、非常勤で働いてたんですね。で、まあ、任期が切れて、まあ、たまたまちょっと継続が切れまして、
はい、
まあ、早い話がクビになったもんですから、
はい、
でそれで慌ててこう求人を探しましたら、普通にハローワークの求人で出てきたんですね。はい、
載ってるんですか？
載ってたんですよ。で離婚もしたところだったので、
はいはい、
生活していかなきゃいけないし、はい、公務員だったらちょっと美味しいなみたいな、
うん、
まあ、それぐらいの、まあ、動機で刑務所に応募しました。
はい、なんか採用率が30倍ということで、どういう試験だったんですか？
まあ、普通に公務員っていうことなんで、うん、まあ、条件は割と良かったんですよね、
うんうんうん、
でそれで30人ぐらい来たらしいんですけれども、うん、試験自体は筆記試験があるわけでもなく、
うん、
まあ、書類の履歴書とそれから当日の面接と小論文、うん、まあ、小論文といっても作文みたいなもんなんですけども、うん、まあ、それだったんですよね、
うん、
でそれで、まあ、運よく採用されたというか、
はい
はい、
刑務所で働くその管理栄養士さんというのが全国に20人くらいいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
刑務所内で食事に携わる仕事というのは管理栄養士さんのみということですか？
いや、そういうことではないです、うん、まあ、栄養士は献立作成とかをしますけれども、うんうんうん、まあ、材料の調達をする刑務官がいますし、
はいはいはい、
でそれから現場は炊事工場って言って、まあ、略して炊場って言うんですけど、その炊場担当の刑務官がいるので、
うん、
まあ、刑務官は、まあ、ただ調理ができる人とは限らないんですね、あくまでも刑務官の主たる仕事は監視なので、
うん、
だから次にあれしろこれしろといろいろと、まあ、命令して食事が出来上がっていくという形ですね。
はい、じゃあ黒柳さんがいらして、まあ、刑務官の人が何人かその水上の中にいてということですね。
は
い
は
い、
そうです。
岡崎医療刑務所今勤められているところでは、はい、黒柳さんが女性としては初めての、その水上に入るというか。
そうですね、はい、今までは前職の栄養士は男性でしたし、うん、その前も男性だったんですよね、
うん、
でそれで私自身も採用されるまで受刑者が食事を作ってるって知らなかったんですよ、
うん、
で入ってみてこういくらこう入る前に刑務所の栄養士の仕事って検索しても全然情報が出てこなくて、
うん、
で、まあ、でも365日の3食の食事の現場だから、まあ、今までの病院とか老人ホームの経験もあるから、まあ、なんとかなるでしょうみたいな気持ちで就職したんですよね、
はい、うん、
でそしたら実は受刑者が作ってるってことを知って、誰が教えるんですかって聞いたら、
うん、
黒柳さんですよって言われて、
うん、
はって感じ
そこからスタートで、
はい、 え、今知ったんだけどみたいな、
はい、でも水上にたどり着くまでに例えばやっぱりこう刑務所だから、はい、こう鍵を何個も開けていって、はい、いろんな門を開いていってたどり着いたりとか、
はいはい、うん、そうなんですよ ね遠いなって思いながら
今回はですね、黒柳さんとはこちらのテーマについて話していきたいと思います。ムショ飯から考える食事と健康、刑務所で働く管理栄養士の工夫です。私たちの暮らしの中で健康は一つの大きなテーマになっています。そして体調管理も仕事のうちと言われることもあるように、働くことも密接に関わっており、健康のために食生活に意識を向けている方も多いのではないでしょうか。そうした健康に対する考え方は刑務所でも変わりはありません。臭い飯と呼ばれることもある刑務所の食事ですが、実は栄養バランスを保つために様々な工夫を凝らされているとか。そこで今回は刑務所という特殊な環境下で働く管理栄養士の黒柳さんとの対話を通じて食事と健康について考えていきたいと思っていますけれども、はい、いやもう本当にその本も読みましたけれども、すごく制限の中でたくさんの工夫を黒柳さんがされている様子が書かれていたんですが、まあ、そもそもあの刑務所内の管理栄養士としてはどんな仕事をされているんでしょうか。
まず、いろんな栄養の基準値がありますので、うん、まあ、それを満たした献立を作成するんですけれども、うん、あの数字の上でいい献立ができたなって思っても、それは実際に形にしてみると見栄えがいまいちだったりとか、例えば今日はなんか茶色いもんばっかりになっちゃったりとか、それとかあの量がすごい少ないとか目減りしちゃうだとか、まあそういったものがあるんですよね。だから見た目もこうお腹も満足で、まあさらに栄養素もっていうとすごいちょっと大変なんですけれども、でしかもこう予算のこともありますし、だからいろいろ考えることがいっぱいあります。だから、こう本当にいやこれは満足100点満点って思うような献立は立てれないですね。
黒柳さんがまあお決めになったメニューなんかを、その先ほど伺いましたけれども、まあ、調理するのが受刑者という話で、私もちょっとびっくりしたんですが、はい、受刑者のその調理班みたいなものは一応こう選抜された人というか、そうですね、なんか決まりがあるんですか。
その選抜をするのは全然こう別の部署の人が、うん、あの選抜をするわけなんですけども、うん、その調理経験とかそういうことではなくて、うん、やっぱり調理場っていうのは包丁があったり、うん、火扱う場所だったり、うん、危ないところなんですよね、うん、でそれにこうある一定のやっぱりそれなりに知的な、例えば障害があったりとか、あの精神疾患があるような人だと、そういうところに勤められると何かこう暴れちゃったりした時にやっぱり困りますの で刑務所の中では結構こうちゃんとしたエリート枠が来るんですね、はい、なのでまあそうそう変な人はいないんですけども、でも調理をやったことない人は来るわけなんですよ。
そうですよね、エリート、その刑務所の中でまあなんていうの、ポイント制があるみたいなことを本でも書かれてましたけど、
あそうですね、
いろいろこう上の方に上がってくると、はい、その初心者でも調理を任される担当になるっていうわけですよね。
そうですね、はい、でそこでこう思わぬ才能を発揮して、うん、ちょっとセンスよくまとめてくれる子とか出てくるんですよ、
はいはいはい、
この子がやってくれるとすごく仕事が丁寧とか、こう美しく仕上がるとか、でこの子はやっぱりセンスがないとか
本当に料理もねしたことがないっていう方たちがやっぱり皆さんの食事を作るわけですもんね。
そうですよね、はい、
なんかマニュアルみたいなものもあるって伺ったんですけれども、昔から。
あそうです、一応こう献立カードっていうのがあって、はい、普通にレシピのようにこう1番から2番3番4番って書いてあって、次に何を入れる、こうするああするって書いてあるんですね、でまあ、一応それに従わないと勝手に自分勝手なことをやってるっていうふうに彼らが思われてしまってはいけないので、あと監視してる指導してる刑務官も料理したことない人だったりするとわからないので、やっぱり手順書があって、でそれを見ながら、先生砂糖入れますよしみたいな、醤油入れますよしみたいな感じでやっていく、はいはい、最初なんかすごく異様に感じましたよね、それ
みんなのこう
なんでいちいち許可取るとかって思いましたけど
みんなの心の安寧のために一応そういうマニュアルもあって、でもなんかそれがまあ昔からのものだから、ちょっと黒柳さんがこう手こ入れしてるというか、ちょっと変えたりもし ってらっしゃるみたいな。
そうなんです。これなんでこんなことしなきゃいけないのって、昔はなんか煮物をするのになぜかそれぞれ下茹でをしてるっていう。
丁寧、
はい、そう。でもこれ全部下茹でする必要あるとかって思って、
はいはいはい、
でこれめんどくさくない、あの時間もその光熱費的にも無駄だし、うん、だったらこれはこんにゃくだけ下茹でしてあとは全部一緒に煮ちゃえばよくない、うん、って、それなんでこんな今までやり方やってたんですか、うん、って聞いても、うん、過去の職員誰も答えられないんですよなんか知らんけど昔からこうだからやってきたみたいな、
うんうん、
だったらもっとやり方、ね、変えようよって言って、でそれでちょっと変え出したりしたんですよね。
うん、なんかどんどんこう新しい風をこう作ってらっしゃるという感じなんですけれども、
はい、
1回の食事で何人前を用意するんですか。
うちは今100人から110人分ぐらいですね。
うん、
日本で一番小さい刑務所なのですっごい小規模です。
うん、
はい、
皆さんこう初めて料理されるという方もいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
黒柳さんの声かけというか心がけてることはどういうことですか。
まあ、初めて入ってきた子たちはもう本当に洗い物、それこそ飲食店のバイトみたいな感じでまず洗い物とかあの雑用から始まってだんだんいいポジション
目に見える
になっていくんですよね。でも1週間ぐらい入った頃に、うん、どうお仕事慣れたみたいに声かけると、
うん、
いやまだ全然精一杯っすみたいなことを言いながら、
うん、
でもう一番料理を作るようなポジションの子になってくると、先生これこの間作った時ちょっと味薄かったから、うん、もうちょっと濃くしてもらえませんかみたいな、
うんうん、
これに豆板醤入れたらもっとうまいと思うんですけどとかなんか言ってくるんですよ。
うんうん、
そしたらじゃあ今度は、うん、じゃあ豆板醤入れてみようか、うん、それでまた味見して、うん、よかったら定番化してこっかとか、
うん、
で彼らの意見もちょいちょい聞きながら、あのこう献立もアップデートしていくというか、そんな感じですね。
なんかお塩はこれだけしか使っちゃいけないとか、豆板醤は使っちゃいけないとか、なんか上に許可取ってからじゃないと豆板醤使えないとか、そういうことはないんですか。
あ、それはですね、うん、一応の現場だけで勝手にやると、うん、まあ、ダメなんですけど、うん、私は一応それを変えてもいい権限を持ってるというか、
うん、
はい、
うん、
なので、うん、何かこう訴えたいときは、うん、彼らはもう必死にこう目で訴えてくるというか、
うん、でもまあそこからね本当工夫というか改善をしていくっていうことですもんね。
でそこでもちろん予算的にできないことはダメって言います。例えば豚肉を牛肉に変えたいとか、
うん、
いやちょっとそれは予算的に無理だからなとか、
うん
うん、っていうのもありますけれども、まあそう別に特に反対するような理由がない場合はじゃあやってみようかって感じで、
うん、
あの採用してますね。
もう今予算という話が出ましたけど、本読んでてびっくりしましたが、はい、1日、まあ、今の現状はわからないんですけど1日520円ということを書いてました。だから3食でということですよね、はい、予算が。
そうなんですよ、
うん、
だいたい小学校の学校給食が1食280円とかぐらいなんですよ、うんうんうん、まあ、うちの地域によって違いますけれども、だからそれの約小学生の2食分を大の大人が3食賄ってるので、
うん、
だからこう美味しいメニューをって工夫してますけれども、美味しいイコール贅沢ではなくて、本当にもうしょぼいしょぼいしょぼい、たまにちょっといいみたいな、
うん、
でまたしょぼいしょぼいみたいな感じなんですけれども、
うん、
あのやっぱりメリハリをつけたいというか、
うん、
もう昔でよく晴れの日と毛の日ってありますけれども、
うんうん
うん、はい、そういうのを意識してますね。
うん、でも本当にだからもう決められた予算内で工夫する自由はあるわけですもんね。
そうなんです。
美味しくしたり、
でそこのお金がない分どこどうやって美味しく作るかって言ったら、
うん、
もう頭を使って工夫するか体を使って手間をかけるか、
うん、
どっちかしかないんだからねって、
うんうん、
彼らに言って、
あ、
でそれに君たちが協力してくれるんだったら私もちゃんと協力するからねって、
うん、
っていう風で、まあ、条件付けじゃないですけど、
うん、
いや、うまくなるんだったら俺たち頑張りますって言うから、いや、
すごいな。でも本当そうですよね。なんか結果自分たちに返ってくることだから、美味しくないか美味しいか、見た目がいいか悪いかっていう努力をなんかしてもらうっていうのは、本人たちもやっぱりテンション上がりますよね。
そうなんですよね、
うんうん、
やっぱり手間暇かけただけ美味しくできたってなると、
うん、
自分たちも満足、こう達成感がやっぱり味わえると思うし、
うん、
でそれをこうあのご飯食べた後の運動の時間、休憩でこう他の工場の人たちとこう喋れるような時間に、 昨日のあれうまかったけど誰が作ったのとかってなると、あれ俺作ったんだよみたいな、
うん、
ちょっとなんかこう言いふらしたくなるんじゃないですけど、
はいはいはい、
なんかそれで多分承認欲求みたいなものも上がるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
でそういうのをなんかこうちょっとした自信にして社会に帰ってもらえたらいいかなっていう思いでやってます。
うん、なんか受刑者の方もだから本当に黒柳さんがこう愛情を持って作ってるって分かるし、自分たちもなんかあの力を入れて作ってるっていうのみんなが分かってるから、すごい食事が大事になるっていうのはすごく分かります。
そうですね、だからもちろん冷凍コロッケ揚げただけとか、うん、こうお惣菜のパックのお惣菜をこう出しただけとか、うん、そういうメニューもあるんですよ。ですけどもうたまにちょっと手間暇かけた料理とかが出ることによって負の感情がそこでまたプラスになるというか、あの毎日毎日美味しいとかあのいいメニュー出せないから、もう本当にあのしょぼいしょぼいしょぼいメニューが続いた後にちょっとこうポッと楽しみなメニューがあるみたいな感じで、こうなんかこううまいことコントロールしてるじゃないですけど、でも彼らももしかすると美味しい美味しいって言っときゃ私がなんかいい気になってなんか彼らの方に転がされてるような気もしないこともないです。
でも結果まあ美味しい工夫のある料理ができればいいかな、
なんか黒柳なんかこう喜ばせとけばなんか俺たちいい飯が食えるみたいにちょっと思われてないかなとかで、逆に私が手のひらで転がされてるような気にもしてきましたね。
なるほど、
はい。
そしてあのこれはもう黒柳さんが頑張ったというかもうプロジェクト X みたいな感じなんですけど、年越しそばでやっぱその温かい湯気のあるものが食べられないんですね。はい、
そうなんですよね、
うん、
うちも昔はやってたんですけど大晦日にあの熱いお湯を配って、
うん、
カップ麺カップそばを食べるっていうのがこう習わしだった時代があるみたいなんですけど、
はい、
それがちょっといつしかなくなってしまって、
うん、
でそれをなんとかこうまたやりたいなと思った時に、
うん、
大晦日だと普通のこう職員の配置が少ないんですよね、
はいはい
はい、で私も出勤じゃないので、
はい、
自分が出勤じゃない時にこうイレギュラーなやり方をちょっと提案はできないので、
うん、
だからちょっと12月31日にこだわるのをやめようということで、年末の、まあ、最終日の時に、まあ、昼間の職員の時間職員の配置が多い時間帯のお昼ご飯の時に、そばはちょっとアレルギーの人とかいるんで、
うんうんうんうん、
あのカップうどんですけど、
うん、
それを出したんですよ、
うん、
だけどこう熱いお湯が入っているとそれをこぼしただとかやけどしたとかそういう風になるとこれはまた問題なので、だからちょっとあの麺を蒸らしといて後からつゆを入れるっていうこう画期的な方法を編み出しまして、
はい、
そのしょうもないやり方なんですけど、刑務所の中では一旦なくなったこう風習をまたやるっていうのが結構ハードルが高かったので、
いやだってそのカップ麺ってやっぱりそのシャバの味って言ったらいいのか
もしれないけど、そのシャバ感が大事なんですよね。
シャバ感っていうねことを黒柳さんおっしゃってました。
だからもう有名メーカーさんのカップ麺を使ったんですけど、でそれで中にはこの外装のフィルムを剥がしちゃうとペロッと白いあの蓋になっちゃうやつもあるんですよ。
あ、はい、
だからそこはちょっとあのちゃんとこの蓋のままこの柄のまま彼らの元に届くやつっていう、うん、そういうとこもつまんないこだわりですけど、
ちゃんとこの目で見ても
そうですそうです、
シャバ感をも
うそうですそうです
見てもらえるように、
はい、そうなんです、
うん、
はい、だから自分でこう蓋を開けるワクワク感とか、
うん
う
ん、
そうだから別の時にカップ焼きそば安いメーカーさんの、まあ、ちょっとあの聞いたことないメーカーさんの買った時は、
うん、
外装フィルム剥がしたら、うん、なんか全然シャバ感がなくなっちゃったんで
なるほど、
あダメだこれはみたいに思ったことがあります。
熱いお湯じゃなくてやるっていうのはなんかすごく試行錯誤されて何十個も食べて編み出した方法だっておっしゃってたんで、どういうふうにやるんですか。
その普通はお湯を入れて5分とか3分とか5分とか経ってから混ぜて食べるじゃないですか、
はい、
でそれを一旦お湯をあの焼きそば方式でお湯を一旦取り出しといて、
はいはい、
麺だけ入ったものが彼らの元に届きます、
はい、
でつゆはあの普通に味噌汁とかが入ってる食感の中に入れて、
はいはい、
でこのつゆだけを現場でこう入れて出してもらうっていう、
はい、
そうするとあのいつもの手順といつものうどんの手順と一緒なんですよ、
はいはいはいはい、
でうどんの時は麺を入れなきゃいけないけど、その時はもう麺が入ってる状態だから、
うん、なおさら早いという
そうかえって親切な状態、
うん、
でそうすると現場からもなんかいつもと違う、
うん
ってからこうざわつくとかやり方がどうのって揉めることもないので、うん、これだったらいけるんじゃないっていうこと で、うん、で私が何分蒸らすのがいいかっていうのを、うん、あの初めてあのドラッグストアで箱買いをして、うん、12個ダース買いをしましてでもうカップうどんを食べまくって、うん、研究して私は3分って、
うん、
3分5分通常5分のやつは3分でいいっていうことで出したんですけど、うんうん、当日こう水上の中の結構その当時中心的にやってた子が2分でいいっすよって言うからもうあっさりじゃあ2分でって私が苦労して出した3分の
計算を
そう計算をねもう2分でいいっすって言われてあそう私なんか実験する意味あったかなって思ったんですけど、
うん、
でもそれは彼らの意見なんで
うん
じゃあ2分でって引き下がりました。
変なこと言うとやらなくてもいいことじゃないですか。
そうですよね、
でもそれを一生懸命箱買いして何個もラーメンを食べて、
はい、
カップ麺を食べて、
はい、
そこにゴールに行き着こうとするっていうのはどういう気持ちですか。何のためにっていうんだろう。
そうですよね。でもなんか、
うん、
それってすごいカップ麺をいかにうちの条件で美味しく出すかってどうでもよくないですか正直、
うんうん
別になんか研究論文にできるわけじゃないし、
うんうん、だから何のためにやっぱり何の言葉が聞きたくてとかどういう思いを知りたくてとか
いやだからまずは例えばもうメニュー公表した時に、
うん、
え今年カップ麺すかみたいな、
うん、
でそっから実際に、うん、搬入します、
はい、
えこれ俺もよく食ってたやつやんみたいな、
はいはい、
でそこでまたわーって盛り上がるじゃないですか、
はい、
でこういう風に作るんだよって言ってマニュアル渡してあ、うん、これだったら絶対スムーズにできますって、
うん、
で彼らが言ってくれて、
うん、
でもシミュレーションとかもね頭の中でして、うん、そこまで準備から当日まですっごいワクワクして過ごせるじゃないですか、
うんうん
うん、そういうのもなんか楽しみですよね。なんか子供たちが例えばもうじきクリスマスだって言ってこうワクワクソワソワするのと同じで、うん、おかしいかもしれないんですけど刑務所の中にもワクワクした感じを持ち込みたいんですよね、
うんうん、
でそのもう普通の社会とか学校とかとは違うから彼らは別に声に出してわーいって言うわけでもないしこう例えばメニュー表を見てやったってガッツポーズするわけでもないんですけど静かに絶対心の中で喜びをかみしめてるはずなんですよ、うんうん、刑務所ってそういうところなので、
うんうん
はい、だからその彼らの中のこう彼らの中でこうワクワクってさせた瞬間私はなんかこうすごくガッツポーズしたい気分になるんですよね。
うん、
うん、
本当にワクワクとかドキドキみたいな気持ちがなんかまたプラスの一歩に
そうそうそうそう、でそれでなんかこう絶対これじゃあこれを成功させようっていうなんかこう一旦、うん、一体感みたいな、
うん、
チームワークというかなんかそういう盛り上がりが出てくるんですよね、
はいはい、
でこれが例えば失敗したとか、
うん、
その時に失敗したとか誰かがやけどしたってなると、
うん、
もう二度とやってもらえないかもしれないから、
うんうん、
これは失敗はできない頑張るぞっていうなんかこう士気が高まるんですよ、
うん、
そう
死後とかしちゃいけないんですもんね作ってる。
そうですね。だから、うん、でも私の場合だと例えば作り方を説明してて、
うん、
これ作ったことあるとかそんな会話からそういえば昔お母さんと一緒にハンバーグをこねたことありますとか、
うん、
そういうのって どこまで死後なのかどこまでこう指導なのかっていうのはすごいなんかこう曖昧なところとかあるんですよね。でもやっぱり刑務官とは違うからそこがある程度こう許される、
うん
立場なのかなって思いますけどね、
うん
うん、
でなんか楽しそうに職場に立たれてるんだなって思うんですがでもまあご苦労もあるかと思うんですがなんか調理場ならではの刑務所の調理場ならではの苦労なんていうことはありますか。
そうですねやっぱり怪我をさしたりしてはいけないので、
うんうん、
包丁の使い方だとか、
うん、
もう油の使い方だとか、
うん、
そういうのもドーナツとか揚げる時とかは、うんうん、油が跳ねてやけどとかしちゃうと困るんで、うん、結局最初の頃は心配で彼らにやらせれなくて、
うん、
結局自分一人で油まみれでやってたみたいな、
うん、
になっちゃったりとか
見てて
そうそうそうそう危ないから、危ないから待ってて私やるみたいな、
うん、そっか
だけどそれだと定番化して、うん、彼らがいつも彼らにができるように、うん、自分たちができるように仕上げないとやっぱ定番化できないから、
うん、
ちょっとずつそこに携わってもらって、
うん、
でそれでだんだんできていくようになるっていうなんかそういう 成長の過程が見られるっていうか、うん、はなんか嬉しいですね。
まあ、子育てもそうですけど、うん、こう全部やっちゃうと育たなかったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、それなんですよ。
ちょっとずつ渡していくっていう感じですか、自分のこう気持ちとしてはどういう。
でそこでなんか達成感をこう、うん、持ってもらってっていうところですよね、うん、
こちらも覚悟がいりますよね。
そうですよね、
仕事を渡すってね。
そうだから本当は自分でやっちゃった方が早いかもしれないし、うんうんうん、安全っていうかできるかもしれないけど、いや、 やらせて見ないとやっぱりこう苦労もわからないし、うん、でそれで試行錯誤していろいろやってて、あ、こんな苦労してこれが出来上がるって思うと、やっぱこう食べ物に対してこう愛おしい気持ちがやっぱり彼らも湧いてくると思うし、でこんなに手間暇かけたもの、そうか、これってこんなに手間暇かかるんだって思うと、やっぱりこう食へのこれからの見方もやっぱり変わると思うんですよね。でそれはやっぱりこう刑務所出てからの彼らのこう生活にも何か変わっていくものがあるんじゃないかなって、まあ、そういうのを期待しているところもありますよね。であとは食事作るっていうのはやっぱり楽しい部分もやっぱりあるので、やっぱり自分がお店屋さんに行って飲食店行って、なんかいかにもつまんなそうにやってる調理員さんだじゃなくて、やっぱり生き生きと楽しそうに働いてる人の方が感じがいいじゃないですか、
はい、
で、まあ、刑務所の中でニコニコ楽しそうに仕事してるっていうのは私だけかもしれないんですけど、刑務官はそういう立場じゃないですから、でもそういう姿を見せるのもいいんじゃないかなって思うんですよね、
うんうん、
で自分たちが楽しいっていうか、こう例えばドーナツを形作るときになんかちょっとワクワクするとかっていう気持ちも味わってほしいんですよね、
うん、
だからちゃんと頭の中でお気に入りの BGM かけなって言うんですよ。
へー、素敵作業場にね、素敵な、
そうそうそう、だから妄想で、
ね、かか
なんかこう例えば包丁で何か切るだけでも、うん、はいはい、そのリズムに合わせて、
う
ん、なんか BGM かけるんだよって言って、うん、それで自分をご機嫌にして調理をするんだよって言って、
うん
うん、なんかこうやらされてる仕事じゃなくて、うん、なんかそれをちょっと一つでも楽しいっていう方向に変えて仕事するっていうのは、うん、別に調理じゃなくても絶対なんか将来生きるんじゃないかなって思うんで、
いやもう本当にもう気の持ちようってあります。
めっちゃいいこと言ってると思うんだけど、
本当に素晴らしいなと思って、なんか黒柳さん論で言えばコピー取るのもなんかなんだよコピーって思うんじゃなくて、もうなんか楽しいって言って、
今日はこの曲でみたいな、そう
そう、ね、そういうことですもんね。
シュレッダーかけるのもなんかリズムに合わせてやってみるとか、
そうですよね、
なんかそう、
で本当に結果料理もなんか美味しいものが出来上がりますもんね。
そうだと思うんですよね。
うーん、いやなんかこういう方がトップにいてくれると本当にみんなハッピーだろうなと。
いやトップじゃないです、ペーペーだからできるんです。もう究極のペーペーを目指す。
その言葉も素敵ですけれども、さあ改めてですね、食事と健康、そして食べる人の健康を維持する管理栄養士というお仕事なんですが、黒柳さんどのように考えているのかというのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
健康的になって出所される方も多いということですよね。
あ、そうですね、うん、はい、結局はやっぱり健康っていうのは、まあ、体もそうですけど心も健康になってほしいなってやっぱり思うんですよね、
うん、
でそれで、まあ、私がこう楽しそうに働いてるとか、こういう目標を見つけてそれに向かってこう努力していくだとか、そういうところをなんか見せるっていうのも大事だと思うし、
うん、
でどうしてもやっぱり嗜好品がないので与えられたものを彼らは食べるだけですけど、管理栄養士が立ててるメニューだから健康的にはどうしてもなりますけど、でも健康的だからといってそれは、うん、心も満たされてるかって言ったらなかなか難しいところもある。やっぱり自分の嫌いなもんばっかり出ることもあるし、でそれはもう社会に出てからはもう自分でルールを決めて、今日は晴れの日、今日はなんかあの週末だから自分への1週間頑張ったご褒美の日だからこれを食べよう、だけど月曜日からはまた普通の日常だからちょっと健康のことを考えてこういうメニューにしようかなとか、そういうのを考えてほしいなっていうふうに思ってますね。
あのなんか楽しくこうその水上に立たれている黒柳さんの様子がすごくお話から伝わってきて、 今日はなんか楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあ今回はですね食事と健康テーマに伺ってきたんですが、黒柳さんには次回もお越しいただきます。テーマはですね、美味しいって食べるで育む豊かな感性です。黒柳さん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ホリーミカウェンズデイホリデー。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、エンディングのお時間です。さあこの時間は最近のホリーミカということで私の近況報告をさせてもらっておりますけれども、この収録の前日に NHK の E テレで漁師と妻とピアノという番組を見まして、あの徳永さんというそれこそおじさんがですねピアノに目覚めて一曲弾き切るというドキュメンタリーというか、まあ、あの映画のようなですねノンフィクションの番組だったんですけれども、私は3人姉妹で母からこう譲り受けたものがそれぞれあって、姉がなんか車とかちょっとこう何かもらったんですよね。で妹がひな人形の、まあ、ずっと使ってる割と大きめのひな壇をいただきまして、で私が母が大事に使っていたアップライトのピアノを受け継いでるんです。で母が小さい頃、若い頃かな、買ったものだからもう60年か70年経ってる、アップライトのピアノなんですけれども、それで中学ぐらいまで母親に割と厳しめにピアノのレッスンをしてもらいまして、昨日 E テレでその番組を見たので3年ぐらいピアノの蓋を開けてなかったんですけれども、久々に弾いて動画に収めて、あこれはちょっと母に聞いてもらおうと思って母に送ったんですが、今日の朝感動的なコメントが来るのかなと思ったら、あんたもっと練習昔からしないもんねっていう、なんか中学時代と同じコメントが来ましてですね、あ変わらないなと思いましたけれども、はい、母のアップライトのピアノはこれからも大事にこう弾いていきたいなと思ったところでございます。以上最近の堀井美香でした。さあこの時間は番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージもご紹介できればと思っております。番組の感想、堀井美香への質問など送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。あなたのお仕事聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージをお待ちしております。コーナーについて詳しくは番組の概要欄ご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。ぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。